様始まりましたエシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルをお聞きしていっております。本日のゲストはダイビングスクールラッパオーナーの森田雄貴さんにお越しいただいてもらってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、森田さんはさまざまなエシカルな活動をしているというふうにお聞きしたんですけれども、はい、少し活動内容について教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
はい、
はい、ダイビングインストラクターの森田雄貴です。よろしくお願いします。
はい、
はい、ダイビングのねインストラクターって何をするのって思われてる方も結構多いと思うんですけど、まあ、ダイビングのライセンス講習であったりとか、シュノーケリング、そして体験ダイビングとファンダイビングですね。で、ダイビングというアクティビティを一年中通して行っています。で、今まで海というね大きなフィールドを通して、まあ、海のお掃除であったりとか、まあ、地域の困りごとをお手伝いしたりとかで、まあ、新たなアクティビティを、展開しています。
そうなんですね。本当にでは、うん、海というものに結構長い間触れてこられた、そういう人生だったんでしょうか。
そうですね。でもね、実は僕もダイビングを、始めてまだ3年4年ぐらいですね。
その中でただダイビングって言うとやっぱり海をめちゃくちゃ感じれると思うんですけれども、その辺で感動した体験とかってあったりしますか。はい、
そうですね、感動した体験というと、まあそうですね、まあ、僕自身がなぜダイビングのインストラクターになろうかなって思ったのはですね、もちろん海が綺麗であったりとか、まあ、そういうのもあるんですけど、やっぱりねダイビングを、する上で、その初めてねそのダイビングのインストラクターとお客さんがすごいハイタッチをしている瞬間を見たんですね。それは僕自身がまだ全然ダイビングをしていない時です。で、その時にあ、すごい楽しいスポーツなんだなと。しかもこの教える側でこんだけ人を楽しませてすっごい笑顔にできるんだなっていうふうに思ったんですよ。だからそれが、まあ確かにもちろんね海とかが綺麗とかいうのはもちろんあるんですけど、やっぱりその人と人とのつながりっていうのがね、すっごい僕はそこが感動したっていうのがあって、で、僕たちはダイビングはね手段であって目的ではないって考えてるんです。いやいや、目的じゃなかったらなぜダイビングのインストラクターしてるのって思われると思うんですけど、まあ、ダイビングが目的になってしまうと、まあ、ダイビングができればね終わってしまうんですね。なので僕たちはそこじゃなくてもっと先を見ています。
はい、なるほど。やはりお話の中ですごく感じたのは、まあ、人生を豊かにするためには本当に人と人とのつながりっていうものを重要視していきたいといいますか、それの一つの手段としてダイビングっていうものがたまたま本当に経験の中で、ダイビングついてなんでこんなに人が感動できるんやろうっていう、何か心震われた、そういう体験があったんだろうなというふうにすごく感じました。
そうですね、はい。実はね、その、まあ、今もね、おっしゃってくださったように、まあ、人生って人と人との出会いがね、すっごい大切だと思うんですね。で、まあ、実はダイビングもそうで、初めて出会って一緒に潜った人たちとすっごい仲良くなって、まあ、親友になったっていう人たちもいます。なので、そうそう、ダイビングってね、最終的にはね、誰と潜るかっていうことになるんだとね、僕たちは思っています。でね、実は今日出演をしていないんですけど、店長の松本佳代子とは実は同い年で、隣の中学で、で同じスイミングスクールに通ってたんですよ。
なんと。
でもその時はね存在も知らなかったんです。でもダイビングを通して3年ほど前に出会いました。そして今一緒にお店をすることになってます。これってめちゃめちゃそうすっごいことだと思うんですね。はい、お互いの人生が変わりましたね。はい、そういう体験をそうですねしてます。
すごいですね。本当に何でしょう、 こう全く知らなかった、もうなんとなくは知ってたけれども、ただこう交わることがなかったっていう、そのお互いの人生がダイビングを通じて交わるっていうことは何でしょう、はい、こう最近やっぱりこう人と人とのつながりがちょっと希薄だなっていうふうに思ったりとか、何かその不登校っていうようなこともあったりっていうようなことが最近はよく目にするんですけれども、そこら辺とかって何か思われることあったりしますか？
はい、ああ、そうですね。まあ、さっきもね、松本蚕子の話をしたんですけど、まあ、松本蚕子だけではなくて、まあ、海というフィールドを通して、まあ、世代を超えて、これまでね、たくさんの、ね、方たちと僕たちは出会ってきました。で、まあ、何かをやりたいって思っても、まあ、一人の、ね、考えや行動にはどうしてもね、限界があると思うんですね。ただ誰もが思いを表現できる場がありますし、その思いに共感する方が絶対集まります。そして、まあ、地域の方であったりとか、まあ、民間とか行政ね、まあ、より多くの人たちがつながって、まあ、今までね、アイデアをずっと共有することで、これまでのたくさんのね、ワクワクが生まれたんですね。で、今ちょうどその不登校っていうのを言ってくださったんですけど、まあ、最近ではね、小中学校の不登校は、まあ、過去最多のね、24万人を超えて、まあ、大きな問題としてね、取り上げられてます。なので、まあ、人と人、人と自然が、ね、人と自然とつながる楽しさ、そして、まあ、この素晴らしいね、海を、まあ、未来の子どもたちにつないでいきたいなって、実は思っています。
まさに本当に何でしょう、今回お書きいただいているマイエシカルが人と人、人と自然をつなげる架け橋になるっていうことで、もうまさにここにリンクしてくる、はい、そういうことを日々しておられるっていうことでしょうか。
そうですね、はい、日々それを考えて行動しております。
もう何でしょう、楽しくて仕方ないですよね、毎日が
そうですね、まあラッパっていうぐらいで楽しいっていう感じが入ってるので、そうですね、自分たちも楽しく、そして僕たちに関わるすべての人たちが人生を楽しんでもらえるような活動をどんどんどんどんしていきたいなと思っております。
素晴らしいですね。ちなみに何でしょう、その冒頭で今実は考えていることもあるんですっていうふうにちらっとおっしゃってたんですけれども、何かこれからやりたいことの一つとかですね、はい、ご紹介いただけたりしますか？
はい、まあ、よくぞ聞いてくれました、はいはい、と言いたいんですけど、はい、まあ、これからやりたいことっていうことに関すると、まあ、親子ダイビングをね復旧していきたいなと思ってるので、まあ、子育て世代がねダイビングを始めやすい仕組み作りをしたいと思っています。そして、まあ、小学校のプールを使用して子どもたちにダイビングの実習をしたりとか、まあ、学校の授業でねダイビングをできたらいいなとは思ってるんです。で、実はダイビングは健康であればね10歳から80歳まで世代を超えて楽しめるスポーツなんですよ。
で、
そうそうそう、で僕自身も実は80歳のおばあちゃんと西表島って沖縄にねある、そうそう、離島があるんですけど、そこで一緒に潜ったことがあって、もう80歳なのにすごいなと思って、ああもう本当にね、見習わないといけないなって本当に思いました。で、でもね、その子育て世代は、時間がないとか、まあ子育てにお金がかかるとか、預け先がないとか、まあダイビングへの道のりをね、塞ぐ要因がね、めちゃくちゃあるんですね。で、そうそう、現代は共働き世代もね、増えてるんで、まあ子供と過ごす時間がね、かなり少なくなってると思います。うん。でも海のね世界を通して、まあ、感動を共有することで、なんか親子の思い出や絆はより深くなると思うんですね、うん、なので、そうそう、そのためには子育て世代がダイビングを気軽に始められる仕組み作りが必要だと僕たちは考えます。そして最近ねフリースクールっていうのもよく聞くんですけど、そうそう、フリースクールに通う子どもたちに、まあ、海を通してね選択肢の幅を広げるお手伝いとかもねやっていきたいなと今は考えております。
やっぱり何でしょう、そのダイビングっていうと、その う水の中ですし、本当に声を出せないので、こう相手との意思疎通をいかにこう手だけでやっていって、やっぱりこう一歩間違えると本当に命の危険もあるところなので、本当に相手との関係性が重要じゃないのかななんて思ったんですけど、いかがですか？
そうですね、本当に今おっしゃってくださったように、海の中って喋れないんですね。で、喋れないからこそジェスチャーであったりとか、潜る前にしっかり話もしとかないとダメですし、自分のことだけじゃなくて、バディっていうね、二人で絶対一緒に潜るので、相手のことを考えて見てあげないとダメなんです。それって実は海だけじゃなくて、この陸上でもそうじゃないですか。なので、海だけじゃなくて陸でもそういうことができるように、そしてそういうことができれば、やっぱり親子の絆、人間としての絆が、人と人としての絆であったりとか、つながりがどんどんどんどんできていくと思うので、はい、なので僕たちはそういう行動をこれからもずっとしていきたいと思っております。
熱い思いですごくいいですね。
いやいやいや、ありがとうございます。
お聞きしてるだけでもいいなぁなんて、すごいダイビングスクールに行きたくなりました。
あ、本当ですか？ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。
ありがとうございます。はい、まだまだお話をお聞きしたいんですけれども、ここで PR 事項とございましたらお願いできますでしょうか？
あ、わかりました。 PR 事項をさせていただけるんですね。ありがとうございます。はい、もちろんです。はい、僕が一番こう思いを伝えたいなって思ってるところなんですけど、
はい、
今までね、今こうやって僕たちがこうね、親子ダイビングの復旧であったりとか、なんかそういうのをいろいろ話してきたんですけど、これってね、僕たちの力だけでは成し遂げれないと思うんですね。絶対にいろんな方たちの力が必要だなと思ってます。なので僕たちのこの新たな挑戦に向けて、ご協力ご支援いただける方、応援いただける方をね、探しています。で、まあ、当店はコーヒースタンドも併設してます。で、ダイビングのお店ってね、ちょっと入りにくいと思うんですね。でもね、コーヒーが飲めるのって入ってきてくださる方がたくさんいらっしゃいます。なので、ダイビングだけにとどまらず、幅広い世代の方にお店を利用していただけてます。で、実は今日が3月の9日なんですけど、お店をオープンしてちょうど今日で2ヶ月なんですね。で、ありがとうございます。で、まだそのオープンしてまだ2ヶ月なんですけど、本当にね、たくさんの方たちに来ていただいて、来ていただいてる人たちともね、実際いろんなことが生まれています。なので、このエシカルドリームラジオを聞いてくださってる方と出会えるの楽しみに待ってます。僕も松本佳代子も、
はい、
なのでよろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひ、はい、皆様思いを、何かビビッときた方はですね、はい、皆様ダイレクトメッセージ等々していただいて、そして実際にお店の方までお越しいただければというふうに思います。ダイビングスクールラッパということで、ラッパというのは実は楽しいに紙、毛髪の髪ですねっていうふうに書いて、はい、やっていただ、調べていただければ必ず出てきますし、お店のインスタグラムも海アンダーバー時々アンダーバー前ということで、すべてローマ字でご記入いただければ検索もいただけます。
あ、海時々豆です。
あ、豆でした。失礼いたしました。
そうです、コーヒーもやってるんでね、海時々豆にしました。
承知いたしました。豆です。
はい、はい、豆です、はい、豆です。
はい、ということでですね、では一番最後になるんですけれども、私がダイビングスクールラッパのマイエシカルはというふうに言いますので、紙に書いている内容を読み上げていただいてもよろしいでしょうか？
はい、
はい、では言っていきます。ダイビングスクールラッパのマイエシカルは、
人と人、人と自然をつなげる架け橋になる。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。